TBS Podcast
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからは最新のニュースをお送りするデイリーニュースステーション。まずはこちらのニュースからです。新型コロナ感染再拡大の傾向が鮮明に。昨日国内では新たに3万6189人の新型コロナ感染が確認され、東京では前の週の2倍以上となる5302人の感染が確認されるなど、全国的に増加傾向が鮮明になっています。厚生労働省によりますと、全国の重症者は60人で、前の日から2人減少していますが、今後オミクロン株より感染が広がりやすいとされている BA.5 に置き換わりが進む可能性があるとして、各自治体に病床の確保を求めるなど対応を進めています。そのような中、木原官房副長官は今朝の会見で、旅行業界を支援する全国旅行支援に関して、今後感染者数の増加も懸念され、注視が必要な状況にあると述べ、感染状況を総合的に見極めた上で、今月前半に開始時期を見極める方針を示しました。ロシア軍ドネツク州制圧へ猛攻か。ロシアのプーチン大統領によるウクライナ軍事侵攻、東部ルハンシク州を制圧したロシア軍が今後攻勢を強めると見られているドネツク州の要衝スラビャンスクで5日、市場が砲撃を受け2人が死亡しました。市長は市が激しい砲撃にさらされているとして、住民に対しシェルターへの避難を呼びかけました。またウクライナ第二の都市北東部ハリキウでは5日未明、市内の専門学校がロシア軍のミサイル攻撃を受けました。ハルキウ州知事が明らかにしたもので、犠牲者はいなかったということです。さらに首都キーウでも先月28日以来となる空襲警報が鳴りました。ゼレンスキー大統領は5日夜のビデオ声明で、国内ほぼ全域で空襲警報が鳴ったとし、国の最大の責務はミサイル攻撃から国民を守ることだと強調しました。一方、ウクライナの復興を話し合う国際会議は5日、ウクライナが主導的に復興を進めることなどを盛り込んだルガーノ宣言を採択し閉幕しました。スイス南部で2日間行われた会議には、日本を含めおよそ40カ国の政府関係者や世界銀行など国際機関の代表が出席。ウクライナのシュミハリ首相は、復興には日本円で100兆円を超える資金が必要だと訴えていましたが、会議では具体的な支援内容については触れられませんでした。イギリス、主要閣僚2人が相次いで辞任、ジョンソン首相に打撃か。イギリスのスナク財務相とジャビット保健相が5日、ジョンソン首相への信頼を失ったとして相次いで辞任を表明しました。スナク財務相は首相に宛てた辞表に、合同で行う予定だった経済についての演説をめぐり方針の違いがあったことを示唆した上で、国民は政治が正しく有能で真剣に運営されることを期待していると指摘。ジャビット保健相も保守党が信頼を失っているとして、あなたの指導力の下では状況が変わらないだろう、信任を失ったと辞表に記し首相を批判しています。ジョンソン首相は去年、新型コロナ対策の規則に反して官邸で繰り返しパーティーを行っていた問題をめぐり罰金を支払った上で、6月に実施した党内の信任投票を切り抜けましたが、その後下院の補欠選挙で惨敗を喫し、今回の主要閣僚の辞任は大きな痛手になりそうです。弱い子がいじめられる、麻生氏の発言に波紋。自民党の麻生太郎副総裁は昨日、千葉県市川市で街頭演説し、ロシア軍によるウクライナ侵攻に触れた上で、 子供の時にいじめられた子はどんな子だった、弱い子がいじめられる、強いやつはいじめられないと語りました。その上で国も同じ、強そうな国には仕掛けてこない、弱そうな国がやられると述べました。この発言は安全保障体制や抑止力強化の重要性を訴えたものですが、子どものいじめ問題への理解が足りないという指摘も出てきそうです。この発言について松野官房長官は昨日の記者会見で、政治家一人一人の発言についてコメントはすることは差し控えたいと論評しませんでした。インドネシアで米中外相会談実施へ。アメリカ国務省は5日、ブリンケン国務長官が7日からインドネシアのバリで開かれる G20 主要20カ国の外相会合に出席した際、中国の王毅外相と会談すると発表しました。2人の対面での会談は去年10月以来で、ロシアのプーチン政権によるウクライナ軍事侵攻以降初めてとなります。アメリカの国務次官補は会見で、両国の競争が誤算や衝突に発展しないよう防止策について話し合うと述べ、バイデン大統領と習近平主席の電話会談やトランプ政権時代の制裁関税引き下げについても話し合うものとみられます。西日本豪雨発生から今日で4年。東海から九州までの14の府と県で多くの人が犠牲になった2018年の西日本豪雨。最初の大雨特別警報が出てから今日で4年を迎え、各地で追悼式が行われました。平成最悪の水害となった西日本豪雨では、積乱雲が連なる線状降水帯が次々に発生。共同通信によりますと、特に被害が大きかった岡山、広島、愛媛の3県では、住宅の全半壊がおよそ1万7000戸に上り、いまだ112人が仮設住宅などで生活しています。将棋の里見女流四冠、棋士編入試験で抱負。女性で初めて将棋のプロ編入試験を受験する里見香奈女流四冠が大阪市の関西将棋会館で今日記者会見し、厳しい戦いにはなると思うが全力で挑みたいなどと意気込みを語りました。将棋のプロには棋士と女流棋士がありますが、制度が異なっていて、棋士は男女の区別なく競いますが、これまで女性の棋士は誕生していません。8月に始まる編入試験では、四段の若手棋士5人と1局ずつ指し3勝で合格となります。おしまいに株価と為替の動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は昨日に比べ315円ほど安い26,107円65銭で取引を終えました。一方、東京外国為替市場円相場、午後4時現在1ドル135円38銭から41銭で取引されています。以上、デイリーニュースセッションでした。この後は交通情報、天気予報に続いて特集メインセッションです。
若手動かす荻上チキセッション。